自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回も引き続き神奈川県鎌倉市にあるゲストハウス亀時間のオーナー、マサさんにお越しいただいています。マサさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今回はゲストハウス亀時間について詳しくお伺いしていきます。マサさん、ズバリなんですけれども、はい、亀時間、はい、どんなゲストハウスでしょうか？
そうですね、まあ、外観的に言うと築100年になる古民家を改装した、まあ、宿、まあ、ゲストハウスと呼んでおりますけども、
はい、はい、
ちっちゃな平屋の建物で、まあ、部屋も3つしかなくて、うん、定員最大でも12人って本当ちっちゃな、うん、ちっちゃな宿なんですけども、うん、お客さんは、まあ、半分外国人半分日本人みたいな感じで、うん、コロナ以降はだいぶ外国の人が今増えてるような感じですね、う
ん、はい、外国の方は泊まりたくなる
ゲストハウスですね。ザ日本っていう感じがするんじゃないかな。
そうですね。立派なね、うん、神棚もあって、うん、なんかこう風格のある、まあ、ただ古いだけじゃない、うん、立派な宮大工さんが建てた建物なんですよね。うん、そこが室内がね、しっかり当時のものが残っていて、うん、まあ、一度ステーキ屋さんに改装された時期があったので、ちょっと和洋折衷な部分がありながら、うん、まあ、それがこの建物の個性となって、またオリジナリティがあって面白いなと思ってるんですけども。
魅力的、はい、
うん、僕亀時間っていうね、この名前がすごい好きなんですけど。
ありがとうございます。
その亀時間という名前にした思いとか理由とか、はい、教えてもらってもいいですか？
はい、前回の回の時にもちょっと説明したんですけど、同じ思いを持った女性と、まあ、二人を中心にして立ち上げたプロジェクトなんですね。はい、で、その彼女と最初にやった二回目かな。二回目でお互いがどんなね、理想の宿を作りたいかみたいなことをこう、プレゼン会したんですよ。はい、それ彼女がそのなんかクレヨンで書いたプレゼンのね、資料をこう見せてくれて、そこにいくつかすでに宿の候補が書かれていて、その中の一つがもう亀時間って書いてあったんですね。で、僕が、まあ、アフリカに2年、まあ、いたんですけども、彼女はボリビアに青年海外協力隊で2年いまして、うん、お互いそういうね、こう、のんびりとした世界で、2年間過ごして、まあ、大変なこともあったけど、やっぱりそこにね、こう、人として、なんかこう、生きる豊かさみたいのがあったね、っていうところが意気投合できたんですね。うん、なので、鎌倉のこの宿でそういう場所を作ろうっていうことを、意気投合できたので、はい、亀時間という名前がそれにぴったりだなと思って、何も決まってないけど、まず宿の名前決めてそこから始めようって感じで、はい、もう鎌倉ゲストハウス亀時間プロジェクトっていうところから名刺を作って始めたみたいな。
はい、そうなんですね。
で、そこ、はい、うんうん、どうぞ。
その亀時間から、はい、もうコンセプトもできていったっていう。
そうですね。うん、はい。二人はまあそのトランジションタウンという持続可能な街づくりを目指すグループで出会ったので、ベースとしてはその持続可能な街づくりというところに、うん、置きながら、やっぱりこう、ゆっくり過ごすっていうところ。うん、で、ミハイル・エンデのモモっていうね、有名な童話がありますけども、はい、あれが、時間をテーマにした、童話なんですね。大人の童話だと思うんですけど、うん、はい。その中に実は亀が出てきて、主人公のモモを助けるんですね。うん、で、その亀から、まあ、彼女は取って、亀時間っていう、言葉をクリエイトしてくれたんですよね。で、それをじゃあ使おうってことで、はい。だから、のんびり過ごしてもらって、まあ、人間らしさを思い出すみたいな、うん、そういう場所にしたいという思いが込められております。
なんか何やら、テレビとか時計は意図的に置いてないとか。
ああ、そうですね。やっぱりそういうのって、やっぱりなんかこう、日常の延長線じゃないですか。テレビとか、要はこのシステムの、なんていうんですかね、はい、システム側なんで、そこのシステムの外に、うん、 行きたいんですね、こう気持ちもなんか物理的にも、なので、まあ、時計も置かないし、なんか、こうテレビもないみたいな、そういったものから遮断された、こう安全な、安全で自由な空間、自分らしくいられる場というのを作りたいなという思いが、はい、あります。
僕もね、2017年、8年あたりに実はトランジションタウンちょっと関わってたことがあって、
はいはい、
それの関係でなんかね、トランジションタウンでイベントやろうかみたいな話が出てきた時に、じゃあ宿泊場所はとかっていう話が出て、亀時間があるよみたいなことを仲間から聞いたんですよね。
その時に？
その時になんですよ。
えー、
うん、それで、なんかね、それだけ異常に頭に残ってて、記憶に残ってて、もうなんかね、亀時間って、それしか聞いてないんですけど、もうそれ聞いただけで、なんかどんな雰囲気の宿かが、もう亀の時間ですからね。
はいはい、
もうそのまんまわかるというか、イメージがついて。で、ね、マサさんがこの経験されてきた、ジンバブエとかアフリカで経験されてきた、その豊かな時間の流れとかっていうのは、僕もまさにやっぱりタイのパーマカルチャーファームで感じたのと共通してる部分があるので、で、2017年、8年あたりに聞き、で、今度22年ぐらいに妻が泊まったって聞いて、で、今年2月に初めて来て、ついに1日時間来れたって思って、やっぱり、すごい素敵だイメージ通りだったんですよ。
ありがとうございます。
すごい良かった。
実はそこからもう2017年の時からなんかご縁が始まってたんですね。
始まってたのかもしれない、
ありがたい。
そうなんですね。マサさん、スタッフさんは何人くらいいらっしゃるんでしょうか。はい、
僕含めて4人で、はい、回してまして、みんなそれぞれ、自分の別の仕事も持ちながら、絵描きの方がいたり、写真をやる人がいたりみたいな感じで、割とそういう個性派揃いな感じで、で、まあ、時々、入れ替わる、まあ、ヘルパー的なスタッフがいて、はい。
じゃあスタッフさんとお話をするのもすっごい楽しそうですね。
そうですね。僕も自身もすごくやっぱりお客さんとね、お話しするのが好きで、やっぱりその自分の中で旅の延長みたいな感じで、今は旅も、今も続いてるみたいな感じで、お客さん迎え入れてね、いろんな、世界の人とやっぱり話しするのがすごく楽しいので、そういうふうに来てくれる方は嬉しいですね。はい。
いやー、なんか泊まられる方も個性ありそうですね。
いや、もういろんな人来ます。さすがにね、14年間やってるので、いろんな人来ますけど、最近、去年か、すごく覚えてるのはね、北極圏に住むイヌイットの人が来てくれたんですよ。カナダの極北に住む。
イヌイット？
イヌイット。
はあ、
もう、生のクジラ食ってますみたいな。
なぜ亀時間に？
いや、なんか日本の文化にすごい、やっぱりインターネットは通じていて、文化に触れていて、で、やっぱり来て、見たいと思ったらしくて、はい、まあ、まず最初、初めての海外がニューヨークって言ってたかな。それが、でも去年のことで、その次に日本って、ボーンって来ましたね。はるばる。でもね、すごくモンゴロイドなんですよ。アジアで、距離はもうすごい6000だから8000キロぐらい離れてるのに、すごいなんかね、近く感じました。
アジア的な。
アジア的な何かを感じましたね。遠く昔に離れた兄弟みたいな。
英語でやり取りした。
英語ですね。はい。英語です。はい。そんな方から、まあ、すぐ、町内、材木座、ここ材木座っていうところにあるんですけど、材木座、町内の方が泊まりに来たりとか。
あ、はいはいはい。
いうこともある。いつか泊まりたいと思ってたんだよって。
地元の人も泊まりに来るゲストハウス。
友達がね、こっちに来るって言って、自分ち泊まれないから、じゃあ一緒に泊まろうかっつって、ついこの間泊まりに来てくれました。
そうなんですね。
町内から、ね、極北まで、世界中からいらっしゃいますよ。
はい、旅できますね、本当に。
そうですね。で、まあ、その材木座っていうワードが出たんで、ついでに言いますと、
はい、
鎌倉って言ってもね、すごく、町でそれぞれの個性があって、この材木座っていうのはちょっとね、観光地から離れたエリアで、まあ、だからこそ、なんか昔ながらの下町的雰囲気が残ってるんですよね。 で、僕たちもゲストハウスをやりたいと思った時に、鎌倉のじゃあどこでやろうかって考えた時に、うん、銭湯がある場所だったら、そういうなんか自分たちらしいやり方ができるんじゃないかという一つの、それをあのきっかけにして探したら、まあ、ここの物件が、まあ、運よく紹介いただいたという感じで、もう海までここ、まあ、亀時間から歩いてすぐ3分で、まあ、そこにすぐね、あの、砂浜があって、今でも漁師さんがね、魚取ってて、でもそこではもちろんね、あの、サーフィンとかやってる、マリンスポーツも盛んで、だ鎌倉ってそう、あの、すごく歴史もありながら、そういうなんかね、マリンスポーツも盛んだったり、なんかね、すごく魅力的な街だなって、それこそ本当旅から帰ってきて、改めてこう気づいた感じですかね。僕、横浜育ちなんで、鎌倉しょっちゅう遊びに来てたんですけど、なんかそういう目線はその時は持ってなかったんですけど、まあ3年海外いたからちょっと外国人目線で、鎌倉見た時に、こんな街他にないぞって。ワン、オンリーワンだなって感じて、やっぱここには魅力があると思って。
再発見。
そうですね。
ありますよね。あの、今ね、亀時間で収録させてもらってますけど、僕とゆきさんが、まあ駅方面から歩いてきたんですけど、なんか風情あるというか歴史あるというか。
なんかそうですね、今と昔が混在してる感じですね。
そうだからよくね、東京から1時間で鎌倉って来れるんですけど、大船、電車で言うと大船杉だからあたりからだんだん空気感変わってきて、
そうです
ね。なんかだんだんね、ちょっと空気がね、スカスカしくなってくるっていうか。
はい。なんか緑の多さも感じてきます。
で、鎌倉駅降り立つと、ちょっとなんかね、ゆったりしてて、もう東京のその喧騒とは、ちょっと切り離された世界がそこにあって、でそんな鎌倉の中でも材木座またちょっとのんびりしてて、人の歩きもちょっとゆっくりだなっていう、
この材木座っていうね、この住所というか、なんか地名面白いですよね。
面白いですね。
なんか、材木は材木、木材の材木で、座は座長の座、
そうですね、
なん
てて、
なんか材木座っていう、なんか住所だったら一見思わないですよね。
なんか多分日本でここしかないですね。
は
い、
だからなんか、なんだ、お芝居やるところなのかって、一瞬そんなイメージがあって、まあでも、あ、これ住所なんだって、地名なんだって。
どっちかっていうと、あの、銀座とかの座ですね。
あ、そうですよね。
銀の取引する組合があったから銀座じゃないですか、東京の銀座ね。ここは材木を取引する、あの、組合があって、材木座だったんですね。
やっぱり材木が、こう、やり取りされてたんです
ね。そう、鎌倉時代に、はい、あの、港ができまして、で、日本中から集まってきた材木が荷上げされて、はい、売り買いされたので材木座という名前がついたそうです、
はい、僕のね、あの亀時間のおすすめしていいですか？
ありがとうございます。
ぜひ。
あの、まあ、2月に泊まったっていう言いましたけど、僕昨日も泊まらせてもらったんです実はね、はい、で、まあ、まあ、僕のおすすめポイント2つあって、
はい、
まあ、夜と海なんですけど、どっちから、海からちょっと行くと、徒歩3分ぐらいですよね。
本当にすぐにありますね。ね、
なんか、でもね、あの、本当に歩かないと見えなくて、どう海あったんだってね、なんかそんな感じなんですよね。で、行くと、まあ、海があるんですけど、なんかすごい、僕ね、特に海の近くであんまり住んだことが少なかったので、なんかすごい良くて、で、海って永遠に散歩できてしまう。ですよね。だから朝からすごいさっき気持ちよくて、もうなんか戻ってこれないんじゃないかと思って、ああ、危ないこれ以上行ったら危ない、戻れなくなるなと思って引き返してきたんですけど、すごい朝からね、気持ちいい散歩。
あの、鎌倉の浜はね、広くて気持ちいいですね。
すごい気持ちいいですよね、あそこね。
いいですね。
というのと、あと夜なんですけど、夜ラウンジでね、あの、まあ、別に集まらなくてもいいというか、まあ集まって、自由ですよね。
そうですね。
自由に。はい、まあでも、ドミトリーのお部屋もあるから、はい、やっぱり、あの、お客さん同士の、
交流、
交流みたいなのがあって、そこのね、雰囲気が本当に、まあ多分、マサさんがね、こう、いい感じで作り出してくれてるんですよ。きっと、その、はいはい、静かにいたい人、喋りたい人、英語、しか喋れない人とか、ね、まあなんかその場その時違うと思うんですけど、ね、マサさんもスタッフさんも絶妙な感じでね、なんか繋いでくれて、
ああ、いいですね。
もう夜が楽しいんですね。なんかね、いいですね。音楽も、ね、音楽もなんか いいセレクトしてくださってるって。
よくよくそのね、うん、僕が選んでるわけです。スタッフがね、音楽のすごい詳しいスタッフがいるので選んでくれてるんですけど、評判がいいですね、本当に。世界中の人から。
ああ、はい。三國さんも交流されたんですか？
あ、昨日はね、スタッフの方とお話しさせてもらいましたね。
はい、お客さん同士でね、盛り上がってる時もあって、うん、それをすごくね、見てていいなと思いますね。
はい、ああ、いいですね。今、グッと来てるリスナーさんいるかもしれない。行ってみたい！
いや、
やっぱり今ね、ほら、スマホの時代で、やっぱり、ね、うん、こう、だんだんコミュニケーションがね、うん、こう、しなくても済んじゃう世界に僕たち、うん、ね、こう、スルスルっと、ね、突入しつつあるんですけど、うん、やっぱりコミュニケーションは大事だなって常々僕は思うんですよね。なんだったらまあ世界平和はやっぱりコミュニケーションがね、いいコミュニケーション取れないと実現できないので、スマホだけではダメだと思うんで、分離するだけだと思うんでね、お互いが、はい。やっぱりコミュニケーションを取っていくっていうことは大事だと思っていて、で、そういう、それができる場がここにあるのでね、うん、そういう人たちに来てもらってね、本当に別にね、冗談交わすだけでもいいし、対応のない話でもいいんですけど、何かしらね、こう、キャッチボールしてもらったら、なんかこう持って帰れるものがあるんじゃないかなと思うんですよね。
確かに確かに。
僕も本当そうね、ゲストハウス渡り歩いて人生の学びたくさんもらったので、すごい可能性があるなと思ってます、こういう場には、
うん、僕もね、さっき今朝朝食食べてたら別のお客さんがちょっとコーヒー入れすぎちゃったから飲まないって言ってくれて、ちょっと嬉しかったですね。
そういうのいいですね。
そういうのいいですよね。あ、それでね、2月にここに泊まった時に、まあ、マサさんと夜お話ししたじゃないですか。あの時に、なんか、そう、まあ、そのコミュニケーションの話、まあ、スマホだけじゃないとか、そういう話もしたかしてないか覚えてないんですけど、うん、とにかく、やっぱこういうの大事だなって思って、うん、それから帰って、この前ね、ポッドキャストでも話したんですけど、うん、ちょっと人とちゃんと、コミュニケーションする訓練をしようって思い、無駄に札幌のゲストハウス、地元のゲストハウスに泊まって、外国の人と喋ってなんて話もしたんですけど、いいですね、それはこの2月にゲストハウス、この亀時間に泊まって、マサさんと夜話して、そこに、あ、なんかこれ大事じゃんって思って、それに気づいて僕、そうしたんですよね。
すごい。即実行っていうのはさすがに作る。
さすがです。
いや、すごいね、感化されたんですよ、あの時。なんか、あ、スマホだけ頼ってちゃダメだって思って。
亀時間がきっかけだったんですね。
そうそうそう。うん。だからね、なんか、そう、変化しました。
ねえねえ、
ありがとうございます。嬉しいです。
うん。いや、なんか、こういうの大事だなって。で、僕は、24歳で初めて海外旅行行って、そういうことを、まあまあ、ゲストハウスに泊まってやってたのに、最近やってないってことに、あの夜気づいたんですよ。あの2月の夜にね。うん。ということで、うん、もうここはね、いろんなものを取り戻せますよ、皆さん。
本当ですね。
便利さをね、こう、僕たち享受して、それはそれでいい時代なんですけど、うん、それによってね、うん、なんか忘れちゃってるものがたくさんあると思っていて、うん、そういうものをね、ちょっと取り戻したいですね。うん、はい。
特にね、このリスナーの方は、そういうところにね、なんか、うん、求めてる、そういうことを求めてる人が多いんじゃないかなと思います、
は
い。
もうぜひ、お待ちしております。
絶対いいですよ。
宣伝
僕も宣伝しますよ。
もう、たっぷりと、亀時間の様子伝わっているとは思うんですけれど、はい、まあ、これだけではなくって、はい、イベントを
そうですね。
たくさんされてるんですね。
そうですね。はい、やっぱりその僕の旅の経験とか、まあ人生の中でいろいろね、こう、より良い人生を生きるための、こう、きっかけ、ヒントになるものがあるなということに気づきまして、そういうのをちょっとね、提案できるようなイベント、ワークショップ、教室などを、まあ、月に1、2回開催してるんですけど、はい、まあ、発酵の料理教室だったり、精進料理教室の先生に来ていただいたり、まあ、あとは、お寺とかビーチでヨガやったり、年に1回は、インドのね、アイルベーダっていう、伝統医学を学ぶ、1泊2日のリトリートやって、 ってみたりですね、
はいはい、
非常にいろんな活動をしております。
ムビラ教室
も、ムビラ教室も、はい、待ってます。もう全部ここに突っ込んで
、
はい、まあ、なんだったら朝食僕ね作ってます。
あ、
もう全部自分の今の経験がここにギュッと集まって。
そうなんですよね、うんうん、なんか、うん、あの伏線を回収したというか。
そうなんですよ、もう僕もね、うん、それでここでいろいろ全部自己実現した時に、うん、今までね、あっちにフラフラこっちにフラフラだったような人生だけど、うん、こういうことだったのかみたいな、全部がここにまとまったぞみたいな感じで嬉しかったですね。
だから料理、旅、ムビラ、
はい、
英語、
英語、
はい、あたりがもう全部ここで実現されて、
そうですね、
ね、なんか一本つながったっていう感じがすごいですよね。
はい、すごい、本当すごいですね。
いやいや、ありがとうございます。
あとは、なんか、あの、上時間のコンセプトというか、はい、まあ、持続可能とか、地産地消ということを大事にされてるっていう。
そうですね。はい。あ、それもそうとね。はい。あの、ぜひ、あの、みんなにも、あの、知っていただきたいんですけど、うん、その、トランジションタウンっていうのが、まあ、持続可能な街づくりをコンセプトにやっていて、はいはい、僕たちはそれをコンセプトをベースにして立ち上げたプロジェクトなので、うん、やっぱり、その環境への配慮とか、持続可能性っていうところを大事に、あの、運営してきてるんですね。で、あの、2011年に、まあ、僕たちの宿を始めて、その頃は、やっぱ持続可能性という言葉自体がそこまで、また浸透してなかったと思うんですけど、うん、まあ、2015年かな、あの、SDGs っていう言葉がね、うん、
あ、はい、
あの、始まって、だんだん、あの、この10年でね、あの、一般的な言葉にもなったんですけど、やっぱりそういう部分をずっと大切に運営してるので、まあ、例えば、まあ、電気当然使うんですけど、あの、自然エネルギーの電気会社と契約して、うん、あの、ソーラーパネルから作った電気で運営したりとか、うん、あの、朝食で使う、ね、あの、野菜とかは、あの、地元に、あの、農家さんの市場があるんで、そこに買いに行ったものを中心にして作ったりとか、はい。あとは、まあ、いろんな、こう、宿を改装するにあたっても、できるだけあるものを使う、生かすっていうような形で、時間と手間はかかるんですけど、そういうものを、こう、大切にしながら、あの、手作りでやったりしたりとか、はい。なるべく環境に負荷をかけないような運営っていうのは心がけてやっております。はい。
なんか改装も、まあ、地元の人にお願いして。
そうですね。はい。あの、基本的にほとんど地元の人にお願いして、うまく、それがね、あの、ピースがまとまって、それはすごく良かったですね。うん。
いやー、素敵ですね。
そうなんです
ね。ありがとうございます。
そしてですね、今、本日収録時点では4月28日なんですが、なんと、2025年4月29日、明日ですね。はい。はい、上時間の建物が築100年で開業14周年を迎えられたということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。これは5月26日配信なので、
はい、そうですね。
もう100年経過したということなんですが、はい、当日お祝いをイベントを。
そうですね。亀時間史上最大級のイベントを
最大級
企画しておりまして、はい、まだ詰まりきってなくてちょっと若干焦りはあるんですけど。
リアルタイムでは明日。
そうですね。
はい、100年祭。
はい。はい、まあ、まあ、ご縁のある飲食店の方に集まっていただいて、まあ、フードコーナー作っていただいたり、なんですけど、一応コンセプトはやっぱり100年前っていうことで、昔の遊びをみんなで子供も大人も楽しもうっていうことで、めんこ、こま、お手玉、射的みたいなのをね、こうルール作りしたりとかして、みんなに楽しんでもらったり、
はい、はい。
カフェ亀時間っていうの昔やってたんですけど、それを純喫茶亀時間っていう名前にして、ちょっとね、昔のクリームソーダとか、あんみつとか、やそうかな、みたいな。
純喫茶ってなんかそんなイメージです、ね。
はい、あと、まあ、最後のフィナーレのイベントとしては、材木さんの長老の方、87歳の、ね、方に来ていただいて、この100年っていうね、鎌倉の100年をみんなで一緒に振り返ろうっていう、まあ、スライドトークショーを、はい、歴史の輪っていう歴史に、鎌倉の歴史に詳しい方をお招きして、開催します。
おー、はい、盛りだくさん。
盛り盛りです。
ね、そんなイベントの前日に、ね、収録をさせていただいて、僕らが無理って。
そうですね。すいません。またこれもなんかタイミングがいいのか悪いのか。
ご縁でございます。
記念になればと思いますけど。
ありがとうございます。はい。
あとは開業14周年を、
そうですね、
迎えられたということで、はい、そこはいかがでしょうか。
ね、ありがたいことですね。やっぱり、まあ、開業前も大変だったんですけど、うん、その次に大変だったやっぱりコロナの3年間、うん、
はいはい、
まあ、やっぱり本当にやっぱ大変な時期も実際ありまして、うん、まあ、パタッとね、本当お客さん来なくなっちゃって、はい、あ、これは続けられないぞって思って、やっぱ真剣に、奥さんと移住先考えようって言って、どこがいいかね、なんてことを考えて、うん、まあ、そこの、移住先候補に家族旅行してね、もう実際ここで仕事するのはどうだろう、住むのはどうだろうってね、ちょっと物件内見までしたりとかして、はい、真剣になって探したりした時もあったんですよね、うん。まあ最終的にはやっぱり仲間とかね、お客さんとかいろんなご支援いただいたり、うん、まあ、政府のね、補助金とかも出るようになって、うん、まあ、なんとか、続けることはできたんですけど、鎌倉でもね、だいぶ宿がなくなったりしたので、うん、まあ、その3年をね、超えられたっていうのは本当ありがたいな、ということで、うん、うん、まあ、明けて以降は本当ドッとね、外国の方が来ていただいてて、うん、今おかげさまで、順調に運営させてもらってますけども、うん、はい。
あれもね、いつ明けるかわからない。もうなんか、最初の数ヶ月でしょ、みたいな雰囲気が、もう1年になり、2年になり、
そう、
ね、あれ長かったですよね。
ま
あ、僕はね、そんな長かったってあんまりないですけど、はい、その宿をやってる方から見た、はい、3年間って、3年だって分かってたらなんか見通しも立つけど、
ね、
なんかあと1ヶ月で、あと2ヶ月、まあまた増えましたとかね、はい、あれはきついんじゃないかなと。
すごかったですね。本当ね、日本全国のそういうね、業界の人たちみんな困ってたと思うんですけど、まあ、うちみたいな、こう、まあ、ちっちゃい宿はね、まあ、ちっちゃいなりの、まあ、サバイバルっていうのがあったのかなっていう気はします。
いや、めちゃくちゃありますよね。一喜一憂ですよね。
そうですよね。
また増えたなとか、
ね、増えた減ったでね、なんか、あ、第何波ってやつがね、はい、何回も来てましたよね。
はい。でもまあ、いいこともね、でもたくさんありましたね。はい、
うん、
大変なことだけではなかったかなと思って、
はい、
まあ、何はともあれその荒波も越えてね、今こうやってやられてることは本当にね、お客さんスタッフみんなのおかげでね、ありがたいなっていう、本当感謝感謝、それだけです。
本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
本当にすごいです。
ではですね、マサさんに一つお伺いしたいんですけど、マサ、はい、さんから見て三國さんのお仕事スタイル、
はい、
どのように映っていますか？
いや、なんかすごく魅力的ですよね。なんかそのね、タイに行って学んだパーマカルチャーを実践し、それを今度教えみたいな形で、
はい、
やっぱり学んだことを自分の仕事にしてっていうので、さらにそれをどんどんね、展開されている、その展開の仕方がなんか一つにこう留まらないのも、すごくなんかこう、レジリエンスって、まあ何ですかね、柔軟っていうか、柔軟さを感じて、やっぱりこれ、このなんか今、不確実性の時代ってね、言われていて、ものすごい変化が早くて、AI、ロボット、ね、僕たちのね、ライフスタイルがどうなのかもよくわからない時に、やっぱり三國さんみたいな生き方が、なんかベストフィットなんじゃないか
な、
というふうに感じてます。はい、そうですね、感じてます。
いや、もうありがたい。先輩に、企業の先輩にそんな言われたら嬉しいです。
三國さんのことをですね、はい、ゲストの方にお伺いすると、大体いつも、たちたちになられるんです。でも柔軟だということです。
あ、ベストフィット、うん、はい。ありがとうございます。
情熱はやっぱり感じられますか？
やっぱり好きなことをやってる時の、その、エネルギーですかね、ワクワクエネルギーが、やっぱりみんなを、やっぱりね、引き寄せてるんだなって感じますよね。はい、嘘がないじゃないですか、そこに。
はい、
やっぱり自分らしい生き方をされてるから、そこがやっぱりいいですよね。なんかほら、言葉だけ美しいことを言える人はいくらでもいると思うんですけど、
はい、
心からのね、そういうことを言える人っていうのはそんなにいっぱいいないと思うので、それをやっぱりその自分の生き方を実践されてそれを楽しんでらっしゃるその姿がね、やっぱりすごく周りにいい刺激になってるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。ちょっとこれめっちゃリピートして聞くことです。
落ち込んだ時はリピート再生していただいて、
ね、いやもうこれポッドキャスト収録してよかった。いや鬼リピしようって思いました
。
すごく刺激を受けてますよ。
あ、
はい、
そうなん
ですね、僕も実はもうすでにポッドキャスト聞いてましたから。
ありがとうございます。はい、嬉しいです。
さんともこうやってお会いできて光栄です。
恐れ入ります、はい。ありがとうございます。
中の人とお会いできた。
本当です。中の人です。
中の人
です。いやー、マサさんに三つくりさんの、ね、仕事のこう情熱の魅力をお話しいただいて、ね、よかったです
、はい。ありがとうございます。
ではですね、今後の目標や展望がありましたら、教えていただきたいんですけれども。
はい。はい、まあ、やっぱ僕の仕事は、のやり方は、ね、どんどんお金稼ごうぜっていうスタイルではないので、やっぱそこが目標にはならないんですよね。だまあ自分らしい生き方を続けていくってことが一番大事なので、まあ、そういった意味では、そのなんか新しいことっていうよりは、やっぱ亀時間をこう持続的に今後も続けていきたい。まあ今僕もすごくここでね、働けていることが幸せなので、まあこれを続けたいということが一つ。で、材木座っていう街が、まあすごくね、魅力のある街で、
はい、
まあ、この魅力に惹かれて僕も来て、まあそれをなんだ、享受するだけじゃなくて、まあ逆にそれをね、こう守り、次の世代にバトンしていく側に来てるなっていうのを感じていて、今ちょ商店会で会長という大役を仰せつかっておりまして、5年目なんですけど、はい。昔ながらの店舗と新しい店舗と、今ちょうど半々ぐらいになってきていて、まあ、僕も今14年ここにいるので、やっぱそういう新しい店舗と古い店舗のね、こう橋渡しみたいな役割しながら、こう一緒にお祭り作ったり、いろんな新しいイベントやってみたり、いろんな形で、やっぱりこう街コミュニティ、この材木座というコミュニティをよりこうね、みんなが挨拶できるいい街にしていきたいし、やっぱり日本はね、災害もあるじゃないですか、
はい、
海まで近いってことは当然ね、津波の心配もあるんで、いざっていう時にやっぱり助けられる関係っていうのが大事だなって思うと、まあ、全てがそこに集約してくるんですね。祭りやるっていうのは、祭りを通じてやっぱりみんながね、一緒の一つのことをやって、一体感作って知り合う、仲良くなるっていう、そこが最大のメリットかなと思って、やっぱ日本はね、日本のやっぱりね、伝統の良さがあって、いろんな祭りとかいろんなそういう伝統っていうのは、やっぱりそういうのがあるからこそずっと今まで来たと思うんですよね。もちろん変えなきゃいけないね、悪しきものもあるかもしれませんけど、そういういい伝統をやっぱり繋げていくっていうようなところに、やっぱり軸を置いて、うん、やっぱり自分だけじゃなくて、自分の周りだけでコミュニティみたいな、やっぱりそういう全体のことを考えながら、まあ、より良いね、暮らしを実現したいな、なんていうことを考えてます。
なんか材木さんにはもう、なくてはならない
方ですね。
いやいやいや。
いやあ、ありがとうございます。
こちらこそ。
ということで、三つくりさん、
はい、
2回にわたって、マサさんのお話、お聞きしていかがでしょうか。
いやあ、すごいですね。いや、よかったな、と思って、ことで。いや、なんかね、最後のお話で、今の仕事が幸せっていうのは、いいですね。
そうですね。
本当にいいですね。今の仕事、ね、まあ、やっぱりね、仕事、していくじゃないですか、
はい、
人生って基本的には最終的にというか、うん、人生の夏休みとかあるにしてもやっぱり仕事を通じて生きていく。で、それがなんか、まあ多くの人は結構お金のためにしょうがなくやるよっていう人がいる中、自分の仕事を本当にゼロから作り転々としていたことがここの亀時間に集約されて、今の仕事が幸せになり、さらにこの地元をね、引き継いでいくというのは感動しますね。
いや、本当に
ありがとうございます、
で、だからなんか感動しました
ありがとうございます。そうですね、三つくりさんまとめてくださいましたけど、やっぱりこう気になることをやってみることですかね。
そうですね。そうですよね。うん、本当それ、チャレンジすることは何歳になってもね、遅すぎることはないですよね。
うん、
何でしたっけ、名言を作ってましたよね。
あれ、やらないベストよりやるベターの話ですか。
よかった。三つくりさんって名言作りの名人ですよね。
あ、マジですか。本当に。
何でしたっけ、感謝コーヒーでしたっけ、
ね、感謝コーヒー。
いろいろ。 ねえ、ユーボ同学。
ユーボ同学。
素晴らしいな
と思って。そうなんですね。嬉しい。
俺もやっぱり言葉をクリエイトするってことはね、こう新しい価値観をクリエイトすることですから、うん、それできる人はね、やっぱりそれタレントですよね。
あ、本当ですか。
素晴らしい。
ありがとうございます。
本当に。
すみません。なんか、テレ沈黙。
そうですね。なんか、感無量みたいな。ありがとうございます、はい。では、最後に、リスナーの皆さんに、マサさんメッセージをお願いいたします。
はい。ね、日々、ね、やっぱ仕事とかやってると、やっぱりちょっと疲れてしまったりとか、いうことってどうしてもあると思います。そんな時にね、ちょっと、のんびりしたいなと思ったら、はい、鎌倉まで足を運んでもらったら、なんか、ね、それで、マサさんいますかって言ってもらえたら、ね、すごく嬉しいんで、ぜひ、泊まりに来てください。
はい。
はい。もう、ここにね、マサさんに会うために泊まりに来るのがいいと思います。そう、旅行がどうとかじゃなく、いや、旅行もいいんですけどね。
はい。鎌倉の材木座も魅力的な街なので、はい、ぜひ、はい、この空気感味わっていただきたいと思います。
はい。はい。ゲストハウス亀時間についてはエピソードの概要欄にホームページリンクを貼っておりますので、皆さんぜひご覧になってみてください。2回にわたってゲストハウス亀時間のオーナーマサさんにお越しいただきました。マサさん、そして三つくりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。